まあ、政治とかなんとかっていうと結構難しくなりがちなんで、一番身近な食べ物から社会を覗いてみるっていうことが一つキーワードになるのかな。
NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です。進行を務めますのは私、サイドビーチシティにて DX 推進サポートなどの活動を行う高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回のゲストは食べ物ラジオの武藤太郎さん、武藤拓郎さんでございます。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまず簡単にではございますが、自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、静岡県掛川市で、料理屋をやっておりますカチャ料理武藤の武藤拓郎で、食べ物ラジオをやっております。
はい、同じくカチャ料理武藤の武藤太郎と申します。僕が兄の方ですね。兄弟でやっております。
確かに。
はい
はい、ありがとうございます。それではまず食べ物ラジオポッドキャストでございますが、こちらの内容まずは簡単にお伺いできますでしょうか。
食べ物といっても、あえてひらがなで食べ物と表記してるんですけれども、フード、ドリンク含めて、もう体に入れるもの、口に入れるもの全般を取り扱っています。で、今普段僕らが食べてるものって一体何なんだろう？何を一体口にしているんだろうっていうふうに見ていくとですね、それぞれの食材や料理にかなり長い物語があるということがよくわかるんですね。だから僕としては、その料理なり食べ物なり、ドリンクなりの履歴書を一緒に読み解いていこうかなというような、番組になっておりまして、主に歴史が多いですね、うん、もう紀元前何年からビールは飲まれていてとかお米はなんで日本の主食になっていったのかっていうのをもう6000年前に遡ったりとか、
うん、
まあそういったところから紐解いていくと、あ、僕らが普段食べてるご飯って、あ、そういう経路で日本人の魂のような心のような存在になってったんだなっていうのが読み解けていくと。まあ、そんなような番組作りをしております。
はい。はい。ありがとうございます。今何を食べているか。食べ物の履歴書を読み解くということなんですね。はい。ありがとうございます。本当にそうですよね。自分もいつも聞かせていただいておりますけれども、本当にいろんなものについての歴史から、それぞれのもの、自分の知っている、今まで知っていた知識もそうですし、食べ物についてもそうですし、いろんなものが繋がっていく感覚っていうのが、この食べ物ラジオを聞いて、毎回毎回、あ、すごいなというふうに思っています。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。それではこちらの食べ物ラジオについてですが、配信を始めるようになった理由、こちらをお伺いできればと思うのですけれども、いかがでしょうか。
これは僕からいきますか。
うん、
もともと僕ら二人とも料理人でもなかったですし、全然違う仕事をしていたんですね。で、まあ父が料理屋をやっていたこともあって、じゃあ二人揃って掛川の地元に帰って料理屋をやりましょうとなった時に、そもそも外食産業ってなんだろう、料理屋の社会的存在意義ってなんだろうっていうのが全然分かんなくてですね、でそれが分かれば会社の方針もおのずと定まってくるだろうし、未来もだんだんこう見えてくるんじゃないかなという思いが初めにありました。でそれを調べていったら、割とそっちの方が面白くなってしまったんですね。例えば地元掛川市はお茶の産地としても結構全国区で名前が知られてるようになってきましたが、例えば日本料理屋だとお茶が無料で出てくるのは伝統だろう、当たり前だろうというなんか妙なコンセンサスがあるらしくですね、でもそれって本当なのかなという疑いをちょっと持ってみて、そういえば時代劇に出てくる 料理屋さん、江戸時代とかね、あとは峠の茶屋みたいなところはお茶無料で出したら絶対経営成り立たないよなとかそんなことを思うようになって、で調べてみたところ、実は飲食店でお茶を無料で提供するようになったのはまだ半世紀経つか経たないか、だからバブル期くらいに始まったビジネスサービスだということが分かってきたんですね。そうすると今我々が常識だと思ってるものって実は常識ではなくて、これはただのトレンドなんじゃないかっていうふうに見方が変わってくるんですよ。で、そういう経験をしたこともあって、やっぱりその外食産業ってなんだろうっていうのを見ていくと、今ももしかしたら一過性のものかもしれないし、この後定着していくものかもしれないっていう両方の視点で産業自体を見ていけるようになるなという感じで勉強をし始めました。で、勉強したものを僕が仕込みをしている最中に目の前にいる弟の拓郎に厨房で喋りまくると、
うん、そうだね、ずっと喋ってたね、
はい、そしたらあの家族から、あんたらそれ無駄だよね、もったいないよねと、それなんかブログにするなり YouTube にするなりなんかならんのかね、
うん、
で一番最初拓から YouTube か、
まあね、順番的に多分 YouTube で何か発信 していかなきゃお茶のことみたいなのもあって、うん、で、普段こう、すごい、そのあって、それをいろいろやったんですよね、YouTube でね。
うん、
で、これ編集間に合わないって。料理やりながら YouTube 編集は無理だってなって、じゃあ次何やるって言いながら、いつも通り厨房でね、6、7時間毎日のようにこう、ずっと喋りながら、兄ちゃんは仕込みをしながらね、はい、やってる時に、あの、姉が、もったいねえなっていう話になを言ってきて、じゃあ、で、その時に、あれだ、厨房でよく僕ら仕込みの時に、あの、ポッドキャストを流してたんですよ。ラジオとか、K-MIX とか、うん。で、僕はその、前からその、ポッドキャストが好きで、よく聞いてたんですけど、その流れで、これはラジオいけるんじゃないかっていうのがあって、じゃあちょっとラジオだったら編集そんな映像ないから簡単だろうっていうのでやり始めたのもあります
一番最初のシリーズはファーストシリーズ味噌汁の歴史みたいなシリーズでやったんですけど、うん、あれほとんど原稿ないんですよ
そうね、あの思いついて翌日に一回撮り始めて、でなんかね、機材が古くてダメで、
うん、
で、その一週間後に新しいのが来たんで、すぐ収録を始めたのが味噌汁。
うん。
だよね。
はい、そうです。
下がったもんね、あれね。なんか、これこのまま流れたらまたこのままやらないまま終わっちゃうって言って、で、その一週間の間にとりあえず100本やろうみたいなのを決めて、やり始めたのが2年ちょっと前、ね。
そうですね、うん。はい、そのぐらいですね。うん、はい。
うん、なるほど、ありがとうございます。なるほど、確かに話しているだけじゃもったいないよねって、本当その通りですね。本当、まあ、ここについてはもう聞いていて笑ってしまいますわねって、確かにその通りだ。ただ、確かに YouTube で流していく、動画まで流していくっていうのは大変なのでっていうのはとてもよくわかります。特に自分たちのサイドBHCの配信なんかだと、うん、台本というようなものだったら特にないので、まあもちろんこれはどういうふうに話します、どういうふうな質問をしますって簡単なリストぐらいは用意してますけども、
はい、
それ以外の内容っていうのはないので、やはりこの辺はすごく労力は違ってくるだろうなっていうふうに思いますし、やっぱりだからこそ、音に絞っていくっていうのは確かに一つありだなというふうに思います。はい。ありがとうございます。そうですよね。はい。何かこちらの配信の内容について、最終的にどこまで行きたいなとか、そういうものがあれば、こちらもお伺いできればと思うのですけども、いかがでしょうか。
どうでしょうね、うん。番組として有名になりたいとか、なんかこう、YouTube 芸人みたいになりたいとか、そういうのはあんまないんですよね。うんうんうんうん、どちらかというと僕らのことを忘れてくれてもいいので、まあ忘れたら寂しいんですけど、あの、コンテンツ中身の方がしっかり伝わってくれる方がありがたいですかね。
うん。
もともと僕ら料理をやっているので、料理を作ってる人が作ってる料理の来歴を知らないってことが結構あるんですよ。で、その本質わからないで、たまたま本で見たとか、先輩がやってるのを見た、っていう程度でやっていくと、なんていうんですかね、 本質から外れた方向に開発が進んでいくリスクがやっぱりあって、でそれはあのジャンプできるんで面白いことでもあるんですけど、でも本当のジャンプって文脈を知った上でジャンプした方がより遠くまで飛べるような気がしているんですね。なので一番最初の最初は料理人にこそ聞いてほしいなと思って始めたところありますよね。
そうだね、うん、もう特に料理人に聞いてほしいっていうのと、まあ、きっかけっていうか、あの僕らがよく話してたのはインスタ映え、当時、
うん、
インスタ映えの料理がやっぱ流行りで、で、あのその中でやっぱ俺が初めて作った料理だぞみたいな感じでドヤ顔でこう料理を載せてる写真が結構流れてきてていやこれ前からあるやんとかっていうのを見てるうちに、これめっちゃ恥ずかしいことやってんねっていうそう、ね、そういうの見てたんだよね。
本に載ってるのはそれ200年前からあるけどとかお客様にいやこんな使い方あるんだ新しいね、うん、直近1世紀を最近というなら新しいんじゃないですかみたいなね
ねえ、それね、なんか他の料理屋さんというか、うん、まあ、その、チェーン店とか、その、あの、居酒屋とかをバカにするわけではないんですけど、やっぱそういうところ集客のためにそういう情報発信の仕方をしていて、ただ、こう、まあ、懐石料理とか、こういう和食やってると、和食関係やっぱ知識深くなるんで、どうしても。まあ、そっちから見たときに、いや、これは、うちやったら結構はずいな、っていうことを平気でやってたんで、うん、これはまずいぞって言って、これで新しいぞとか言ってたら、みんなもそれで信じてしまって、でリテラシーの高い人だけが、いやいやいやっていう、この分断というか、そういうことも、あり得るなっていうので、ね、それ、ダメだよねって。
そうなんですよね。これ、もうちょっと、もうちょっと話したんですけど、僕が厨房に入っていて、で、もうずいぶん前ですけどね、父の献立から外れて勝手に献立を変えて料理を作ってたんですよ。そしたら父が僕の作った料理を一口パクッと食べて、ん？って、ん？って言った後に何を言ったかというと、あそこの本棚の左から何番目の本の真ん中辺からちょっと後ろぐらい見てごらんと、お前が新しいと思ってるものの数倍すごいやつがとっくに載ってるとで裏書き見たら昭和40何年発刊って書いてあるんですよこれはまずいと。要は、新しいものを作り続けてるつもりが、実はラットレースに同じとこぐるぐる回ってしまうなと。これ、あの、オンコチシンとかシュハリとかいうのでいくと、もう種の部分をちゃんとやらないと、歯にいけないと、あ、こういうことかっていうのはやっぱありましたよね。
うん、それ気づくまであれだもんね。シュハリでちゃんと順番踏まなきゃいけないよねとか言いながらやってたのに、最近はこれ種で終わるんじゃないかっていう。
料理人やっててね、種が終わる気がしないですもん。多すぎて。
ねえ。そういう気分だよね、今ね。
そうですね。本当に、その道はどの分野もそうですけど、本当に深いところは深いっていうところありますよね。うん、それも、あとあの、先ほどの料理の本棚のことを覚えているのもすごいなと思いました。
そうなんですよ。なぜか父覚えてる。
本棚のどの辺って全部パッと言い当てる。
どの本とか言ってくるか。
なんとなくこの味は、あのこの料理だなっていうのはなんとなく思いつくぐらいまでなら大体結構いろんな方がすると思いますけど、どの本棚のどこっていうふうに言い当てることはなかなかできないなって思います。
もともと僕から見ると父はそんなに歴史の勉強する方でもないし、勉強家のイメージないんですけど、よくよく料理一緒にやってみると料理に関してだけは異常に勉強するんですね。
うん、
なんかソファに寝っ転がって YouTube 見てんなぁと思うと、ずっとなんか料理の関係の YouTube 見てたりとかね。
そうだね。
もう動画見てるとゴルフか YouTube 以外ないんじゃないかってぐらいでしょ、
う
ん、
そうだね。
もう本も気がつくと料理雑誌増えてくし。
そうね。スーパーの食材とかなんか新しいわけのわからんものとか平気で買ってくるからね。
そうですね。
これをしばらくなんかつまみじゃないけど、お菓子のように食べてたなと思ったら気づいたら料理の中入っててさ。そうだろう。もうこれスナック菓子だろ。しかもタイのスナック菓子とかをタイに次買ってきて、それが辛味だって言って料理に入ってたりするんで。ね、あれ、昔からだよね。
昔から。
ずっとやってるもんね。
もう40年以上ずっと父はあのスタイルなんですよね。
うん、
まあ今思うと、親子だな。遺伝したなと思いますけど
ね。確かにそうですね。やっぱりそういうようなところにお菓子なりなんなりを混ぜてアレンジを効かせていくって本当に学んでいるからこそっていうところですよね。
はい、
やっぱり先ほども本当に作ってる人が来歴を知らないっていうケースって結構やはりどの分野でもあり得るなってふうに思いますし、文脈を知った上であればもっといい生かし方ができるので、文脈を知らないからこそできる範囲が限られてしまうっていうようなものはどの分野にも本当にあるなと思います。いやー、ここは本当にすごい、どこの分野も本当にそうだなというふうに思って聞いておりました。
僕ら止めなかったらあれですよ、今相当こうやんわりこうね、上辺だけをね、できるだけ喋ろうって今頑張ってますけど、ほっといたら多分今の話題だけで多分30分いくんで、いいところで言ってください。
ありがとうございます。何かこちらの配信等を続けていっていて、課題に感じていらっしゃることなど何かございますか？
あえて意図してやってる部分でもあるんですけど、同時に課題だなと思っているところは、何でしょうね、コンテンツの分かりやすさについて今後番組を増やすのに何か調整をしなきゃいけないのではという気はしているんですね。というのは、食べ物ラジオって僕の想定では、Eテレ、昔いう教育テレビですね、の情報バラエティ的なとこだったりとか、100分で名著みたいな、ちょっとこうアカデミックまでいかないんだけどそれを読み砕くっていうポジショニングを目指してるんですよ。ところがこのジャンルって割とニッチなんですよね、
うん、
なんで民放バラエティでお笑い芸人さんいっぱいいるみたいな、そういうゾーンだから、 YouTube でもこうやってみた楽しいねとか、その辺のゾーンの視聴者さんにはなかなかリーチができないと思ってるんです。ただ人気を出したいというよりは、先ほども申し上げた通りですけど、食なので食べ物に携わらない人類って基本的にいませんから、その人たちにも、なんていうの？意識高い系にわざわざならなくても、なんとなくスッと入ってくるようなメディアってあった方がいいよね、とは思うんですよね。で、それは今後の課題なんでしょうね。
そうだよね。うちのラジオ結構マニアックな、その方、料理以外の、料理に携わってない方とかは、結構マニアックな人が多くて。まあ多分、まあうちのサポーターさんがね、特にマニアックなだけだと思ってはいるんですけど、わりかし話を聞いてると、もともと好きな人が多いので、ただ、この食を通じて、こう、日本を眺めるとか、世界を眺めるっていうのは、もう少しこう、広まってほしいなってね、やっぱありますね。自分のその、人として生きているうちに、絶対食って皆さん食べてると思うので、そこをきっかけっていうのは、かなりこう、切り口としてはすごく入りやすいのかなって、思ってますが、うちのラジオはいかんせん長いのと深掘りしすぎるので、割と解像度を僕が落としてるつもりではあるんですけど、それでもまだ深い人を選ぶラジオなんで、ここはねどうにかもうちょっとこう広げるというところをね、なんか考えないといけないなって今思ってます。
申し訳ございません、私のせいです。
元があってね、元がすごいマニアックだからライトにできるわけだって。ライトのやつは深掘りはね行くの大変だけど。
はい、フォローありがとうございます。
身内でフォローされるけど。
なるほど、そうですね。確かに。コンテンツの分かりやすさの調整、他の層の人、他のゾーンの人に届けたいっていうようなところで、コンテンツの分かりやすさとか、そのあたりの濃度を考えなければいけなくなるということはありますよね。やっぱりそこについては、自分たちもこの SB キャストの活動をいろいろと続けて、いろんな方にお話を伺ってきて、他の人に情報を届けるときにどうすればいいのかな、どうやったら他の人に届くのかなっていうのは、すごくよく考えて見ています。なかなか答えは出ないですけれども。そこなので、非常にここは繋がる部分ではありますよね。はい。例えば、切り抜きで一部ダイジェストだけ流してみるとか、そういうような試みはあると思うんですけども、なかなかこれをやるのってすごい手間かかるので。
そう、まだね、20分くらいのやつでしたらね。もう少し頑張れるかなと思うんですけど、さすがにね、ワンシリーズ10本とかでこう、焦点していくとなると、じゃあどれをかいつまむんだっていう、ね、世界線になってくる
ね。まだ、はい、SB キャストはだいたい3、40分程度の配信を、だいたい1分未満、時間的にはもう3、40秒ぐらいの 温泉に切り分けてやってたりすることはありますけれども、やっぱりそのぐらいが限度ですよね、確かに。1時間以上とかになったものをどう切り分けるか、どうダイジェスト作るのかっていうのは、なかなか想像がつかないんですよね。
シリーズだとね、最長17時間っていうのありますからね。
そうですね。やっぱりそこのあたりが難しくなってしまいますね。
まあ、やろうと思ったら多分できるんですけど、じゃあ料理人辞めますかみたいな世界ですよね。
そうですね。
なかなか、この辺は、まあ、やりたいけど、もう頼っていこうとは思ってます。このできるというか、やりたいという方がいらっしゃったりすれば。
はい。ありがとうございます。そうですよね。ちなみに、何かその他の方法で何かどうにかできないかなとか取り組んでいけるようなことはないかなとか何かもうすでに考えられてることってありますか？
食べ物ラジオ以外ってことですかね。
あ、食べ物ラジオの中でももちろんなんですけども、はい、例えばあの今回のダイジェストを作るとかそういうもの以外で何か考えてらっしゃることありますか？
今は事業としてこれからチャレンジしようかなと思っていることはあるにはあります。例えば冷凍食品を届けたいなと思ってるんですけれども、それに関してもなんだろう、これやったら儲かるからというよりも、僕はその食べ物ラジオで勉強していく中で日本人の食生活とは、ね、晴れの日と毛の日の食事のこの差分っていうのはどういうふうにリデザインするといいんだろう、その方がサスティナブルで続けやすい食生活なんだ、そういうのも一つあるよねっていうものを見直してですね、今ちょっと考えてるのは毛の日常食のリデザインみたいなことをやってみたいなとは思っています。まだ全然準備段階なんで話進んでないんですけど、そういったことだったりとか、あとはこれ僕らの側からも言いましたけど、リスナーさんの中からも声が出てるのが、この常設的にリスナーさんたちが集って食べ物のことだったりとか食文化、まあその辺人文系のところを語れる場所が欲しいよねみたいな声は出ているので、まあうちの店来てくればいつでもいいんですけどね。だからいかんせん田舎なので交通の便あんま良くないんですよ。だから東京とかそういう都会に一つはあったらいいよねみたいな声はちらちら出てますね。はい、なところ。
そうだね、そうだね。あとはその番組数がこう増やしてしまったんで編集どうにかならんかな
って思います。切実
単純にもうそこはどうしようかなって思ってるところですね。
あとはもうこの SBC さんに直接関わるかもしれないんですけど、あの近いところでいくと僕観光協会の役員もやってるんですね、地元で。で、この食と観光の関わり方、どのようにあの観光に食というものをしっかり乗せていくのか、それはただ、なんて言ったらいいんでしょうね。昔からジレンマなんですけど、観光って食だけで人を呼ぶって結構難しいと言われてるらしいんですね。だから、北海道とか京都の物産展みたいな、尖ったところはいいですけど、割と他の地域は辛かったりする。で、それも今お取り寄せができてしまうので、その食のために現地に赴くということがなかなか難しいと。一方で、静岡大学の岩崎先生って観光情報系の専門の教授がいらっしゃるんですけど、その方にの調査によりますと、観光旅行の満足度を決める一番割合が大きいのが食だというデータが出てるそうなんですよ。 40% ぐらいを占めるそうなんですね。でいくと満足度を上げつつかつ目的にもなりうる食ってなんだろうなっていうのは、この先ポッドキャストでもそうですし、カチャ料理無糖としても観光協会としても取り組んでいく、行きたいのもあるし行くべきだろうなっていうふうにはちょっと思ってますね。
確かにそうですね。食と観光っていうキーワードについては確かに本当に食だけで人を呼ぶのは難しいにしても、何か食を復興にすることはできるのかなというのは感覚はありますね。はい、
最近だと佐賀県の嬉野さんとかね、嬉野地域はお茶とかその他牛乳とか使って町おこしをして、今県外から高価格帯観光ビジネス立ち上げて結構動いてますよね。
うん、
なるほど。ありがとうございます。そうですね。ただ、こういうふうにこれやったら儲かるというようなものより、もっと深掘りをしていって、観光にも結びつけつつやっていく方法を何か考えていけるといいなと思います。本当にサイドビーチシティとしても、やはり観光、まあ観光というわけでは直接はないですけれども、うん、この地域のことをよく知っていく、地域をそれぞれもっと深掘りをしていくっていうようなところについては着目をしていければいいかなというふうに思っていますので、やはりそういうような点で食というところにも絡まっていければ面白いのだろうなというふうに思います。はい。ありがとうございます。それでは続きましてですけれども、食べ物ラジオとして IT についてどう関わっていきたいなど何かございますでしょうか。特別なご意見などあればお伺いできます。
はい、これチャクの出番だろう。
ラジオが
IT?
IT? そうですね。まあまあ、僕はその、ちょっと ラジオだけではないんですけど、その、僕はその、学生時代からずっとこう考えているのは、その人のその感覚とか、その食とかもそうですし、農業とかこう土に触れるとか、土で自分で作ったものを食べるとか、そういった感覚の部分をこう、なんとかこうデジタルでこう再現じゃないですけど、伝える手法として何か使えないのかなってずっと思っていて、それが最近はその、なんか AI とかが登場したりとか、あの伝送のその感覚の伝送の仕組みとかができつつあるので、そういったところもでき始めているのかなと思うんですけど、そのまあ僕の中でまだちょっとリアリティがないというか、なんだろうね、肌に触れる感覚みたいな、その空気感とか、そのまあいわゆる映画でいうその何ですかね、映画のそのなんですか、臨場感みたいな、そこの部分をやりたいんですよね。それ、そうですね。そう、臨場感とか、その音とか、その風ではな、風がなくてもいいんですけど、風が吹いてるような感覚がするみたいな。っていうのを、こう、その聞いてる相手に、とか、ポッドキャストでしたら、耳から聞いたので、その夏の暑さとか、冬の寒さとかが、こう、疑似体験できるようなことができると、すごく面白いなって今、思って、うん、いろいろこう考えてはいます、
うん。情報テクノロジーでいくと、まあ、僕なんか特に調理の現場に長い時間経つのでより思うんですけど、人間が楽しいと感じる労働ってあると思うんです。例えば物を作ることって実はエンターテイメントなんじゃないかなっていうふうに僕は感じるんですね。じゃなかったらプラモデルあんなに売れるはずないだろうと。だったらフィギュア買ってくればいいじゃんみたいになっちゃうんですけど、多分料理もそうだろうし、街づくりをするにしても、何かこう、人間が労働することが楽しかったり、一見無駄だと思えることが、実は最も人間らしいところだと思うんですよ。で、これを置き換えることが IT 技術によってできたとしても、多分人間は手放さないだろうし、手放しちゃうと人間じゃなくなっちゃう気もするんで、なんていうんですかね、その楽しい部分の中の一番めんどくさいところだったりとか、経験と勘がどうしても必要なところを IT 技術でもってカバーしていく。例えば、そろそろこの焼き魚いい感じだよとか、もうちょっと焦げ目つけたらこんな感じになるよみたいなサジェッションしてくれるとか、農業だったらね、最近プランティオさんとかもデータで、農業のサポートをしていく、家庭園のサポートをしていく事業されてますけど、多分土いじり自体はすごく楽しいことだし、アブラムシを除去するのも大変だけど意外とやってみるとおもろいみたいなことがあって、それを今このタイミングでどうぞやってください、間引きしましょうみたいな、そういう IT の使い方があると僕はいいなと思います。僕はこれ勝手に補助輪的っていう表現をするんですが、いずれ、外して自転車に乗れるようになるために必要な補助機能、もしくは補助輪がそのままあり続けた方が楽ちんで便利みたいな、そういう IT のあり方っていうのは、ちょっとすごい抽象的で概念的なんですけど、僕の個人的な考え方としてはそういう風になっていくと嬉しいなと妄想してたりなんかしますね、うん。はい。
そうですね。ありがとうございます。 感覚をデジタルで伝える手段、また楽しいと感じる労働のサポートをするためのものとしてですね、ありがとうございます。そこについては結構、まあ、自分も同じような考えを持っていて、やはり昔ってやっぱりまずはそれについて、料理であれば料理であったり、音楽であれば音楽であったりについて学んだ後じゃないと何か作れないっていうようなケースって結構多かったと思うんですけど、うん、今って結構一部においては逆転しているところが多いのかなと思って、特に例えばあの音楽とか、あと何かのチラシ作りとかデザインですとかについては、まずそういうのはサポートのツールがもうすでにあるので、何かそれで作ってみ、でももっといいものを作るためには勉強してみないと、もっといいところを目指すなっていうような、そういうふうに何のためにそれを学ぶのかが明確になった後、改めて学べるっていうようなものが出てきたなというふうに感じていますので、だからそういうようなものって、それの料理版だとかそういうようなものとあるよね、はい、出てきてもいいよねっていうのはとても思いますね。
さすが、すごいまとめっすね。すごい。
もう本当にそこはすごい、自分もすごくいろんな分野で感じるところがありますので、だから本当にそういうのはあってくれると嬉しいなとは思います。
はい。
また、やはり感覚についても、これからどんどんいろいろと気候等も変わっていっていって、昔の感覚っていうのを得られなくなってしまう瞬間っていうのも出てきてくると思いますので、うん、そういう時にある程度こういうようなデジタルで、その時の気持ち、その時の暑さ、その時の寒さをアーカイブできるような手段があれば、それもまた一つのいい形だなというふうに思いますね。
うん、そうですね。あ、今、一個思いついちゃった。いい、言ってみて。言ってみていいですか、はい、すごい唐突に思いついちゃったんですけど。SF で、未来のことを描くってあるじゃないですか。50年後とか100年後の未来、こんなになってるかなっていうので小説になったりするじゃないですか。じゃなくて、僕たちの感覚を、例えば江戸時代ぐらいまでとか、もっと前でもいいですけど、どっかの古い時代に感覚を飛ばしてくれる IT 技術があると、するじゃないですか。そこから見た令和の今がどう見えるかっていうのを見てみたいですね。例えば元禄時代の人から見て、僕らが生きてるこの平成令和って、ユートピアに見えるのか、それともディストピアに見えるのかって感覚、体感してみたい。
そうね。調理技術とかもね、いろいろ入ってくる前とかの人たちから見たら、今の料理って果たしてと思ったりはするよね。
なんかすげえ、アイス食べてるよ、氷がこんなにあるよ、砂糖あるよって思って、それが良さそうに見えるのか、一方で、あいつら肉食ってるぜって思うのか、やたら味濃くねとか、どう感じるんだろうっていうのは、これ IT、それを AI とかね、活用したらできるのであれば、それはちょっと感覚捉えてみたいっすね。
そうね。
そうですね。
不意に思
って。そこはそうですね。
すいません。
ちょっと前の時代の文化圏の物語とかを見たりすると、やっぱり、その人たちからとって、そのセリフって正しいのかなとか、うん、そういうふうに思ってしまうことはとてもよくありますので、
はい、
やっぱりそういうようなものをな疑似体験できれば、疑似的に見ることができるようなものがあれば、それは面白いなというふうに思います、ね、はい。ありがとうございます。
すいません、こんな思いつき拾っていただいて。ありがとうございます。
それでは続きまして、これを聞いている人に何をしてほしいなど何かございますか？
聞いてほしい。
食べ物ラジオ的に言うと、もう目の前にある食もそうですけど、生活そのものをまじまじと見てほしいなと僕は思ってます。これはもう本当僕の個人の思想なんでどうでもいいんですけど、江戸時代の有名な思想家で三浦梅園という方が言ったらしい言葉、僕好きでよく引用させてもらうんですけど、枯れ木に花咲くよりも生木に花咲く驚けという話をいろんなところからお聞きするんですね。で、確かになと思うんですが、意外とその日常で当たり前だと思ってるものを驚きの目を持ってみるって結構難しいことだと思うんですよ。何かのきっかけがないとなかなか気がつけない。なので、まあ、今リスナーさんからのコメントなどを聞いているとですね、なんかそばのシリーズ食べたらそばがやたらと愛おしく見えてしまったとか、マックフライポテトが食べる前にまじまじと30秒見つめてしまったとか、そういったツイッターのコメント見たりするんですよね。
うん、
そうするとなんか、あ、もしかしたら日常生活の中で一つこう、驚きの目を持って日常を眺めるきっかけになってるのかなとは思ってるんですよ。
うん、
なんで、まあ、僕ら食べ物ラジオとしては食べ物をきっかけにしてくれるのであれば、当番組聞いていただければいいなと思いますし、そうでないとしても何かのきっかけで、普段皆さんの生活で見聞きすること、体感することが、実はこれってすごいことなんじゃないかなっていう目で、見ていただけると、シンプルに世の中楽しいだろうなと思います。はい。という僕の思想の押し付けなんですけど、もし興味があったらそういう目線を持っていただくと仲間が増えて僕はちょっと嬉しいです。
そうね。僕もおとといぐらいにマックのポテト食べながら子供たちに、これ長いねって言われたから、それはね、ラセットバーバンクっていうね、じゃがいもの品種だよって教えたよ。俺ラセットバーバンクって単語出てきたと思って。そしてこのジャガイモはどでかいジャガイモだっていうのまで説明したからね。
はいはい、
これが2年前だったら俺は多分何も考えずに、そうだねって言って多分ポテトを食べていたと思うんだ。それをちょうど一昨日体感したよ。
これリスナーさんにしかわからないネタっすわ。
そうでね、ジャガイモのシリーズでラセットバーバンクでツイッターで一盛り上がりしたっていう、
ね、そうですね。
過去がありまして。まあまあ、そういうの
と。そうですね。本当に、でも、本当に驚きを目を持って日常を眺めるきっかけ、それにポッドキャストってなりやすいなっていうにはとても思います。
うん、
やっぱり違う分野の視点を得やすいので、やっぱり動画って結構自分の興味のあるものしか見なくなってしまいがちなのに対して、結構ポッドキャストってフリーテーマで特にやってらっしゃる番組なんかだと、うん、全然自分の興味の範囲外のネタがフラッと入ってくるっていうことが結構ありますので、
うん、
そういうような時に全く違う分野の知識をなんとなくでも得る。そのなんとなく得た知識が何かお蕎麦を食べる時でも、あ、そういえばこれってっていうふうに思うことっていうのはとてもよくありますよね。
はい。
情報の偏りとかもそうかなって、やっぱ。僕はちょっとポッドキャストとか、やっぱ好きなやつ選べるって今、そのね、ネットフリックスとか、おすすめしてくるやつって全部こう自分の興味がある前提のものしか送ってこないし、ツイッターもそうなんで、そのポッドキャストとかも、全く興味ないし、絶対つまらんと思ってるジャンルを、こうワンクリックしてみるっていうことも、ちょっとしてみてほしいなって思うのと、そのポッドキャスト、特にポッドキャストはそうなんですけど、1話目で飽きるのではなくて、20話目ぐらいから聞いていただいて、そこから10話ぐらい聞いて、また次、違ったらまた次って言ってほしいなって思います。
うん、確かに。確かに。
だいたい1話から20話目ってみんなこう、試行錯誤やってる時代なので、だいぶね、クオリティが違うんです
よ。そうですね。
これ、知り合いのポッドキャストさんみんな言うんで、できれば20話前くらいまではちょっとお蔵入りにしたいんだけど、今更消すのもね、って言って皆さん残してて、再生回数見ると、1話からね、10話ぐらいまではすごいこう、伸びやすいんですけど、その後キュッて減るんで、あ、この辺で離脱してんなって分かりやすいんですけど、いや、面白いのこっからなんよっていうのが、皆さん言うので、うちも、なんかもう露骨にそうですけど、ね、初期のクオリティと今のクオリティね、もう雲泥の差というぐらい違うので。
さすがに。やはり、そうですね、SP キャストも、2019年代に収録した内容とほとんど直接の対面収録なので結構言葉がぶつかった時に何も処理しないでそのまま流しているっていうことも多いですし、ゲストに呼んでいる方も基本的に横浜市内の方だけなので、結構やっぱり内容としては偏りがあったのに対して、やっぱり今はここ最近は本当に全国いろんな方を呼んでいるので、その辺はすごい広がりがあってまた違うものになってるっていうの感覚はありますので、うちの場合は特に昔のものだからお蔵入りした方がいいかもぐらいなことはないんですけれども、中盤をちょっと聞いてみてほしいっていうのはありますね。
確かに初回恥ずかしいっすわ。
結構ね、
はい、
うん、そうですね。それでは続きまして、今後やりたいことややってみたいことなど何かございますでしょうか。
やってみたいこと、
一番やりたいのはあれですね。僕ら 基本的にお伝えしているナレッジ知識というのが、まあ、料理場で、調理場で経験することももちろんありますけど、基本的に書籍から得てるものがほとんどなんですね。なので、禅の不流文字じゃないですけど、体感が少し弱いなと自分で気をつけてるところなんですよ。だから、体感を得るために、あえて江戸時代の料理を厨房でお客様に出さないのに再現してみるみたいなことをわざわざやるんですけど、やっぱりね、現地に行った方がいいと思うんですよね。うん、まあ、ポッドキャストでロケやっても伝わるのかっていうと微妙なんですけど、うん、じゃあそこだけ YouTube に切り出すとかしてね、お茶だったら京都奈良行って戸賀野とかね、うん、行ってみたいなと思いますし、ビールだったらやっぱりエールの里イギリスとかドイツとか行きたいなと思いますしね、そういうので行って、うん、情報を得たものをまた皆さんにお届けできるような活動ができたらいいなとは思います。まあ、先立つものが必要なので、まあ、お、俺出してやるよって言ったら喜んでいきますけどね。
ね、僕もそのね、この、最近やっぱりこう、英語圏の方とね、よくお話しすることが増えてきて、いや、英語もね、言いたいことをちょっと言って、相手が言ってるニュアンスまで汲み取って、そのニュアンスを聞いた上で、うちのラジオを再現っていうか、うちのラジオみたいなことを、相手の方が、英語で、聞いたらどういう感覚を受けるのかっていうのを、うん、その直接コミュニケーションしたいなってすごく今思ってます。どうしてもね、うん、日本人だけ日本相手だけにこう今話してるので日本語なんで
つまりは食べラジイングリッシュ版を作ろうっていう話をしてるわけだね。
まあまあまあやっぱりね結構えぐいと思うんだけど、
私あの情報量英語で喋れる自信ないですけど
それはだから頑張るんだよ。でもそれはね、本当にね、1年ぐらい前からずっと兄ちゃんには言ってるんだけど、
はい、
ね、英語全く喋れないわけじゃないじゃん。その日常英会話ぐらいだったらさ、
まあ、友達と喋れる程度ならね、ただ、うん、古事記を英訳するとか、晴れと毛の概念を英訳するとか、うん、もう全く思いつかないんですけど。
だけど、その、英語に訳そうというか、向こうのね、海外の人に説明しようと思うと、こう、改めて気づくことっていっぱいあるなってやっぱ思ってて、やっぱ日本人の感覚で喋ってること結構あると思うんですよ。そこをもう一歩先で、英語をちゃんと喋るようになったら、これはまた面白いのかもしれんと思って今、ちょっと英語をしっかりやろうかなって。
そうですね。例えば、ガチで通訳の部分は、本当に IT 技術でなんとかなるかもわかんないですけど、うん、でもそれってただの言語翻訳でしかないから、相手の方の文脈で、今一度自分たちのコンテンツ見てみるっていうのはいいかもしれないですね。
うん。
うん、
英語の文献もいっぱいあるしね。うん、日本より。
はい。
はるか
です。はい。そうです。
そうですね。それぞれの分野の文脈で見直してみるっていうのは、そうですね。やはり自分も英語で、英語圏の人たちに、まあ翻訳になりますけども、何かを書いたりすることはありますけれども、やはりそれであるからこそ英語を勉強しないとダメだなっていうのをすごく感じるところはありますし、やっぱりそこはそうですね。また本当料理を再現してみるとか、現地に行ってみるとかも、やれれば確かに面白いだろうなっていうのはあります。より、それぞれの特徴だったり歴史だったりが分かってくることもあるんじゃないのかなというふうに思いますね。
はい、実際行き始めたら多分ね、このラジオ頭おかしいんじゃないかって言われるかもしれないけどね。ついに現地に出したぞあいつらって
一度だけサポーターさんたちが主ですけど、今年の1月、2023年の1月にオフ会でうちの店に来ていただいた時があるんですね、うん、でそのオフ会の翌日に、あの時6、7年くらいで茶畑見に回ったんですよ、
うん、
でお茶の里ミュージアムっていうのがあって、お茶の博物館みたいなのがあるんでそこに行ったんですけど、まあリスナーさんお茶のシリーズ聞き込んでくれてますし、まあ、僕もいるのでほとんどの方が30分から40分で出てくるはずの館をですね、僕ら3時間以上かかって
しかもその3時間もさ予定があったから急いで3時間なん
ですね。最後30分ぐらい巻きで飛ばしましたからね、
うん、
まあ、そういうプチツアー的なことができても面白いかもしれないですね、
うん、そうですね、はい、ありがとうございます。それでは今後インターネットで食べ物ラジオの活動を知るにはどのようにすればよろしいでしょうか。
活動は、まあ、基本的にあの、食べ物ラジオのホームページがありますんで、そちらを見ていただくか、まあ、あの、一番多いのはやっぱツイッターの方がちょこちょこ更新はしているので、そちらの方が早いかなと思います。
ツイッター改め X ね。
ああ、そうだ。
ついだね。つい言っちゃいますね、ツイッターって。
X ね。はい。X の方で、見ていただければと思います。はい、そうですね。まあ、あとできれば、あの、食べ物ラジオのね、サポーターに入っていただければ、あの、ディスコードの中に入れるので、ディスコードのね、サポーター限定のディスコードの中に入っていただくと、よりこう、今何がどう進行しているのかっていう、結構いろいろ動いてるので、その辺もこう、あまり、まあ、そこら辺もこう、包み隠さずというか、思ったまんま皆さん発言しながら僕らも発信してしまっているので、そこを見ていただければ、ラジオなのになんかあんなことやってるよっていうのは知れるかもしれない。
あの、ちょっと補足でお話しさせていただくと、サポーターさんは確かに募集してます。我々もほとんど手弁当で持ち出しでやってる状態なので、その辺サポートしていただける方がいたらとっても嬉しいです。っていうのと同時に、僕は、この、食に興味があったりとか食べ物ラジオのような視点を持って一緒に楽しめる仲間が増えると少し食の世界が豊かになるだろうなっていう感覚があるんですね。で、食べ物ラジオとか僕らがやってるっていうのはもう人差し指立ててこの指止まれって言ってるだけだと思うんです。で、そこに、その指に止まった人たちが今タクロゲッタディスコードというオンラインコミュニティの中で僕らがいないところでどんどんコミュニケーションを図ってリスナーさん同士で旅行に行ったりとかリスナーさんしかいないオフ会をやったりとかチラチラ動き始めています。で、そういうのが僕はあの一つ描きたい未来の形だったのでちょっとずつ形になってきてすごく嬉しいなと思っているんですね。なんで、あの、そういう活動とかコミュニティつながりに興味のある方いらっしゃったら、まあ僕らはラーメンいっぱいおごったなぐらいの感じでコミュニティの中に入って、で、そのコミュニティの中でどんどん活発にコミュニケーションを取ってもらえると、より面白い世界が待ってると思いますので、どうぞよろしくお願いします。宣伝になりました。
確かに。ありがとうございます。
宣伝ついてのサポーターさんは、あの、一回なっていただくと、こう、ディスコードに入るんですけど、もしその後サポーター登録やめたとしても、ディスコードは残りますんで。あの、僕は単純にあの、こう、キックしたりとか、こうね、システム上、ちょっとバグがあるらしくて、抜けれないんですね。なんで僕は手動でやるのめんどくさいんで、せっかく一度でも払ってくださったなら、じゃあディスコード残ってくださいねってことで、あの、残ってるので、これサポーターになってんのかってちょっと思ってるけど。
バグを公表してしまう。
バグね。で、しょうがないんで、もう、あの、皆さんにも、やっぱメンバーいっぱいいたい方がいいじゃん。一回ね、皆さんお金ね、一回でも払ってくださった方いるんでね。せっかくなんで、残してもいいですかって言ったら皆さん、心よく、いいですよって言ってくださったんで、じゃあ残しますってことで、あの、ずっと残るので、あの、一回、まあ一回、本当です。二、三回ぐらい払ってくれれば嬉しいんですけど、一回でも全然、あの、入れますので、あの、これはバグ情報で表にはあまり出してないですけど、よかったらよろしくお願いします。はい。
はい。ぜひ。
はい。
はい。ありがとうございます。それでは最後になりますけれども、食べ物ラジオの活動のキーワード、お伺いできますでしょうか。
これね、お題いただいてからずっと考えてるんですけど、ピッチッとも思いつかないですよね、そのキーワード。
キーワード？活動のキーワード、
食べ物を通して世界を見ることと、このまま行くとどういう未来が待っているかではなくて、どういう未来を作りたいかっていうのを少し食の目線から見ると、分かりやすいんじゃないかなというふうに思いますので、もう少し身近な食べ物を見て、まあ、政治とかなんとかっていうと結構難しくなりがちなんで、一番身近な食べ物から社会を覗いてみるっていうことが一つキーワードになるのかなと、今無理くりひねり出しましたけどね。でもまあそんなことだと思います。い
いね、
はい。
うん。まあ僕らはもう食を楽しむくらいかな。
うん。
とにかく。
そうですね。
うん。かなって思ってます。ま
あ、エンタメですもんね。
エンタメだね、はい。うん。楽しんでやった結果はこれなんで。はい、このまま行くと思います。
はい。
ありがとうございます。そうですね。本当に食べ物を通して世界を見ると、結構見えてくること本当に多いなっていうふうに思います。はい。もう物が、軸がある分分かりやすいですしね。はい。ありがとうございます。
はい。はい、
それではその他何か言わされたな、最後はこれだけは言っておきたいとこ何かございますか？
聞いてください。
可愛く言ってみたけど。
そうですね。
可愛く言っても一緒や。
一緒ですか。はい。
むしろ聞いてくれないかもしれない。
はい、あ、すいません。
いい。
そうね、我慢して聞いてください。もしね、一話目、あれと思っても、10話ぐらいすると、あれこれ面白いかもって思ってくれるかもしれないので。
うん、あれじゃないですか。気になったトピックがあれば、うん、お好きなところから。まあ、お寿司が好きだったら寿司のシリーズから聞いてもいいし。
確かに、うん。
ビール好きだったらビールからでもいいですし。
はい。雑談会好きな人もいるしね。
身も蓋もない話を。はい、ね。すいません。
そうですね。センテンスごとに結構独立はしていたりはしてますので、そこから聞いていただくっていうような聞き方もありかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、今回のゲストは、食べ物ラジオの武藤太郎さん、武藤拓郎さんでございました。お二方どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今回は、静岡県掛川市にて料理屋を営む傍ら、フード、ドリンクなど体に入れるもの全般の歴史について語っていくポッドキャスト番組、食べ物ラジオを配信するカチャ料理武藤の武藤太郎さん、武藤拓郎さんに活動の内容や思いを伺いました。もともと料理人ではない全く違う仕事をしていた太郎さん、拓郎さん、二人が揃って掛川に戻り料理をしようという時に、外食産業や料理屋の社会的存在意義について疑問を抱き勉強を始めたというところから始まった食べ物ラジオ。米、そば、砂糖、寿司、味噌汁、それぞれの食べ物、飲み物の歴史は思った以上に深い。それら様々な料理の歴史を紐解くことによって、改めて食材の理解を深める。料理の来歴を知る。それにより、世界の、日本の人々の料理に関する思いを知る。それが食べ物ラジオです。食べ物ラジオの活動のキーワードは、食べ物を通して世界を見ること。そしてこのまま行くとどういう未来が待っているかではなく、どういう未来を作りたいのかを考えるということ。政治だとかなんだとか、そういう目線で見るとどうしても難しくなりがちな未来の話、食の目線から社会を覗いてみると分かりやすいのではないかと太郎さんは言います。食べ物ラジオでは様々な食材、飲み物についての話題を扱っています。お寿司が好きな人はお寿司のトピックから、ビールが好きな人はビールのトピックから、気に入ったところから食べ物ラジオを聞いて食についての理解を深める。そして食べ物ラジオのコミュニティなどでさらに知識を深め、つながりを広げる。皆さんも身近な食というキーワードから学ぶきっかけ見つけてみませんか？このポッドキャストの感想は YouTube やスタンド FM のコメント欄などで受け付けています。それらが使えないという方は、まちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心おありの方は、ぜひ寄付サイトもご確認ください。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないし、チャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきありがとうございました。